進んでいます。コミュニティスクールの取り組み。地域のぬくもり感じる学校へ。子どもたちのために何ができるかを地域全体で考え実現していく。その過程の中で子どもの生きる力を育み、地域の未来をも切り開いていく。それがコミュニティスクールの取り組みです。令和2年度には市内すべての小中学校がコミュニティスクールとなり、その活動は充実してきています。金剛では市内初のコミュニティスクールとなった南中学校区の地域貢献の取り組みの一つを紹介します。市内初となる南中学校区コミュニティスクールの取り組み。学習支援や学校美化、安全確保支援など、これまでも地域の皆さんに学校を支援いただいてきましたが、コミュニティスクールは、学校の教育方針や目標に向けて、地域住民が積極的に関わる新しい仕組み。市内すべての小中学校には、教職員、保護者、地域住民などが思いを共有する場、学校運営協議会が設置されています。市内初のコミュニティスクールとなったのは南中学校区、つつじが丘小学校、南中学校。平成29年4月のことでした。南中学校区では小中一貫教育を実施していることから、学校運営協議会も一本化。また平成30年には、子どもたちが自分たちの地域に誇りを持って語れることを目標に、生徒らと地域の代表が話し合う、つつじっこ会議が発足しました。コミュニティスクールの取り組みの一環として、つつじの葉をイメージした地域のゆるキャラ、エミダルを制作したり、子どもたちが地元のイベントに出展し、世代間交流を図ったりする事業に取り組み、文部科学大臣表彰も受賞。話し合われた内容が次々に実現されています。小学生考案のお弁当がスーパーで販売された。昨年3月、つつじが丘小学校の近くのスーパーで、子どもたちが考案したお弁当が販売されました。その名も、エミダル風弁当。このお弁当もまたコミュニティスクールの取り組みから生まれたものです。つつじが丘小学校の6年生は家庭科の授業で弁当について学びますが、コロナ禍で調理実習が中止に。子どもたちからは調理実習の代わりに新型コロナの感染が広がる中、地域の人が元気になるような何かができればといった提案がありました。子どもたちが授業でお弁当メニューのアイデアを考え、コミュニティスクールの取り組みとして、そのお弁当を地元のスーパーで売り出すことができれば、栄養教諭の北中先生はそう考えました。早速、学校運営協議会で、コロナに負けず元気で笑顔になろうプロジェクトとして取り上げられ、6年生が考えたお弁当のアイデアを聞いてもらおうと、学校の近くのスーパーに協力を打診。快く協力いただけることとなり、さらにはスーパーの惣菜担当者によって、弁当のメニューを考える上で必要となる原価計算や色合い、人気の具材などについての授業も行われました。子どもたちは栄養バランスにこだわったコロナに負けない弁当や、名張産のいちごや野菜などを取り入れた地産地消弁当などアイデアを出し、地域の人やスーパーの担当者の前でそのアイデアを発表。コストなどを考慮してエミラル風弁当が誕生しました。包装紙にはコロナに打ち勝てなどのメッセージも添え、昨年3月、実際にスーパーで売り出されることになりました。1日限定15食、合計110食。そんな販売目標を掲げ、迎えた弁当販売日。 弁当が売れるかどうか子どもたちは不安だったそう。しかし店頭には長蛇の列。あっという間に完売し、300食の追加注文が舞い込みます。子どもたちは追加注文に驚き、喜びながら率先してお弁当の包装紙にメッセージを書き込んでいきました。未来を生きる子どもたちが少子高齢化、グローバル化、デジタル社会など激しい社会の変化に対応していくためにも、子どもたちの自ら学び、考え、行動する生きる力はますます重要となっています。コミュニティスクールの取り組みにより、学校の中だけではなく、地域社会を舞台に子どもたちが活動することで、地域に誇りを持ち、地域の人の温かさに触れる中で、生きる力も育まれているのです。学校を核とした地域づくりに子どもたちの力を。昨年12月、つつじが丘小学校で6年生と地域づくり組織との懇談会が開かれ、交通安全やゴミ問題、空き家対策などについて話し合われました。児童は地域の課題を調べ、ゴミ拾いイベントの実施や、エミラルをデザインした交通事故対策の反射材を作ることなどを提案。行政への要望や自治会での取り組みなどが検討されることとなりました。他の地域においても、子どもたちが一人暮らしの高齢者に向け、コロナ禍を一緒に乗り越えようと、メッセージやプレゼントを作成して届けたり、地域コミュニティの輪を広げる標語を考えたり、支援する側として防災訓練に参加したりと、地域と共にある学校づくり、コミュニティスクールの充実に向けた取り組みが始まっています。コミュニティスクール取り組みの組織図と写真が6枚あります。コミュニティスクール取り組みの組織図の説明。組織図は図の左に1学校、学校の右に2学校運営協議会、2の学校運営協議会の下に3保護者、地域住民、地域づくり組織で構成されています。1の学校から2の学校運営協議会に向けて矢印で学校運営の基本方針の説明とあります。2の学校運営協議会から1の学校に向けて矢印で承認・意見とあります。1の学校と2の学校運営協議会の間には、目指す子どもの姿の共有と書かれた枠があり、その枠から学校と学校運営協議会の双方に矢印が向いています。3の保護者・地域住民・地域づくり組織は、2の学校運営協議会との間に連携、共同、協力して働くと書かれた矢印があり、双方に向いています。3の保護者、地域住民、地域づくり組織には、学校の児童生徒に向かって支援と書かれた矢印があります。学校の児童生徒から3の組織に参画、計画に加わると書かれた矢印が向いています。なお、2の学校運営協議会は、保護者地域の代表、ボランティア、学識経験者などで構成され、学校運営への参画、学校支援の充実、地域貢献の場づくりと書かれています。コメントとして1の学校側から、地域の皆さんは頼れる存在です。3の保護者、地域住民、地域づくり組織の側から、子どもたちと地域の未来のために頑張りますとあります。図の説明終わり。写真1、学校、保護者、地域の代表が学校の運営などを話し合うために設置される学校運営協議会。つつじが丘小学校、南中学校では、つつじが丘、かつが丘自治協議会の中にある、 子ども育成委員会とも連携し、学校の課題や目指す子どもの姿などについて話し合い、互いの立場でできることを考えています。写真の説明。長机が並べられた教室で、保護者、地域の代表が子どもたちと一緒に話し合いをしている様子です。説明終わり。写真2。コミュニティスクールの取り組みで子どもたちの地域への思いが詰まった心温まるお弁当が誕生。販売は終了しています。昨年3月に団地内のスーパーで売り出された地域のゆるキャラがデザインされた子どもたち考案のお弁当。エビフライや唐揚げなど子どもたちの好物がぎっしり詰まっていて、卒業生が菓子店とコラボして作ったきなこ入りかた焼きも入っています。ラベルには児童一人一人によるコロナに打ち勝てなどの手書きのメッセージが添えられ、子どもたちの地域を思う気持ちも一緒に詰められています。写真3。スーパーのコーナーにエミラル風弁当が並べられています。写真4。つつじが丘小学校校長上谷則秀。教科書にはない生きた学習を。子どもたちは自分たちが地域で取り組みたいことを考え、地域の人と一緒になって実現に向けて活動していく。まさに教科書では学ぶことができない生きた学習です。学校運営協議会を通じて、民生委員児童委員、学校ボランティア、老人クラブなど、地域のいろいろな立場の人と目指す子どもの姿を共有しながら、共に活動できるので、学習の幅もぐんと広がっていきます。写真5。つつじが丘春日丘自治協議会理事片山英二さん。子どもたちが地域のためにってやる気になってくれてるから、私らも燃えてくる。お弁当を作って売りたいと聞いたときは、売れるかなと心配していましたが、地域の皆さんが子どもたちの思いに賛同してたくさん購入してくれました。子どもたちは一生懸命に地域の課題を調べ、交通安全を呼びかける看板を作りたい。空き家や空き地を有効利用できないかなどと提案してくれます。子どもたちも地域のために力を発揮してくれる一員であり担い手。私たちも一緒になって実現できないか考えます。子ども目線だからこそ気づけることもありますしね。それに子どもたちの目は真剣そのもの。地域のためにとやる気になってくれているから、私たちも自然と燃えてくるんです。写真6。つつじが丘小学校栄養教諭北中和江。自分たちが取り組んだ成果が目に見えて現れる。そんな貴重な経験が自信に。これまで手を挙げて発言しようとしなかった子が、地域の人たちとの学習や発表の場では、積極的に自分の考えを発表し始めたんです。これには驚かされましたね。子どもたちの提案に対して、地域の人が実現に向けて取り組んでいこうと、真剣に話を聞いてくれるので、すごくやりがいを感じているんだと思います。お弁当の販売をはじめ、自分たちが地域で取り組んだ活動が成果として見えることで、やればできるんだという子どもたちの自信になっている。地域ぐるみのこうした取り組みが生きる力を育んでいくことにもつながっていくはずです。以上、図と写真終わり。市内の各小中学校でもそれぞれコミュニティスクールの充実に向けた取り組みが進められています。市ホームページで各校の取り組みを紹介したコミュニティスクールだよりや実践集を掲載していますので、ぜひご覧ください。QR コードがあります。